はい、トーナエです、それではですね、今日は、フランク・シナトラ研究と題してお話をしようと思います。芸能人研究というのは、いくつかシリーズでやってるんですけれども、私としては、真打ち登場がこのシナトラですね。なぜかというと、そうですね、ずっと聞いてきた、見てきた期間が本当長くてですね、子供の頃から、知ってはいましたし、本当にこの人が好きになって、しっかりと聞いたり見たりし始めたのが20代ですから、20代、30代、40代、50代。やっぱ40年ぐらいずっと聞いてるんで、昨日や今日ちょっと聞いたわけではないから、かなり私の中で熟成された、感想、あるいはそこからの発見というものがある人ではあります。また、この、シナトラという人はですね、多少器用方変のある人ではあるんですけれども、ただ20世紀に現れた、アメリカの芸能人の中では、やっぱり総合的に見てトップなんじゃないかなと思いますね。そのキャリア、受賞歴、あるいはその影響の範囲とかですね。歴代の大統領ともずっと深い付き合いのあった人ですから、ルーズベルトから始まって、ケネディの場合はですね、選挙に通る時のキャンペーンを取り仕切りましたし、かなりケネディが大統領になる時に力を与えた人物ですね。その後、ニクソンとも仲良かったし、つまり、ホワイトハウスに自由に出入りできる、そういう立場の人だったんですね。それからその後レーガンですね。レーガンとも非常に深い仲で、確かレーガンの大統領就任式のパーティーを取り仕切ったはずですね。ナンシー夫人とも懇意にしている人であります。そういうことで、本当大物なんですね、この人は。ですから、普通の芸能人の枠にはもうすでに収まらないような人でもあるし、しかし、その力の根源はですね、やっぱり歌手としての魅力、あるいは俳優としての魅力、この辺に原点がしっかりある人で、単に、政治的にのし上がった人ではないと思いますね。やっぱり個人としてのその、芸に、あるいはキャラクターに魅力があったので、そこがずっと終生ですね。ほぼ亡くなる直前まで現役でずっと第一線にいた人です。で、このフランク・シナトラですね、1915年に生まれて、1998年に亡くなった人ですね、82歳くらいで亡くなったんですかね。で、まずどういう位置づけのある人かというところからお話ししようと思うんですけど、いくつも顔がありますね。5つぐらいはすぐに浮かんでくるんですけど、まず一つ目はですね、アイドルの走りの人ですね。つまり、今で言うと、ジャニーズの人たちとかですね。あるいはその、アメリカで言えば、マイケル・ジャクソン。それから、もうちょっと前では、ビートルズですね。その前はエルビス・プレスリーと。これ、アイドルが出てきた。で、アイドルの、この市場というのをですね、作った走りになった人がこの人ですね。だから1942年だったんですかね。40年の初頭にシナトラが現れた時の、この、いわゆる、若い女性たちの反響が、尋常ではなかったわけですね。もう社会現象になって、 パラマウント劇場に出演した時には、確かもう何重にも劇場の周りを取り巻いて行列ができてですね。まあ中に入れなかった子たちは、大騒ぎにしたぐらいの、まあちょっと考えられないぐらいの社会現象を起こした人なんですね。まあそれが形を変えて、エルヴィス・プレスリーのああいう人気になったり、あるいはまあビートルズの熱狂的なですね、ムーブメントになったりしたんですけど、原点はシナトラなんですね。だから、単なる芸人、芸を見せる人というのを超えて、一つのこう、ムーブメントを起こす磁力を持ってる人で、これはスピリチュアル的に言うと、もう間違いなく霊的な力が働いてるというふうに思います。まあそういう、一つのアイドルとしてのですね、まあ、走りであったということが一つ。それから、二つ目はですね、まあ、単なるアイドル人気だけじゃなくて、実力としても、まあ、世界一の歌手と言っていいんじゃないでしょうか。ポピュラー歌手ですね、としては。世界一を極めたと言っていいと思います。まあ、レコードの売り上げから、それからその作品の数ですね。スナットラが歌ったスタンダードナンバー、ほとんどのスタンダードナンバーを歌ってるので、どれぐらいですかね。まあ、1000曲ぐらいあるんじゃないかと思いますけど、どれもほとんどがシナトラが歌ったバージョンが、一番のですね、金字塔になってるんですね。だからまあ、シナトラが歌うと決定版が出てくるというぐらいですね。で、スタンダードナンバーを、まあ、歌い続けた人であります。まあ、キャリアは膨大ですから、まあまあ、本当一言では語り尽くせないぐらいですね、いろんな時代で、いろんな、作品を残してきた人です。まあ、世界一の歌手、であるというふうに言っていいと思います。それから、次に、アカデミー賞俳優でもあるわけですね。この人は、ここより永遠っていう、まあ、戦争映画で、助演男優賞を受けていて、1953年ぐらいだったと思いますけれども、この人はまあ主演映画もですね、多分15本やそこら20本はあると思うんですけれども、この53年というのはちょうどキャリアで言うと彼の中堅にあたる時期で、もっと前に40年代にですね、もう少しアイドル的な役割で映画に何本も出てるし、映画俳優としてもだから一流ということですね。一種の天才性のある人ですね。だから映画俳優にこう打ち込んでいくというよりは、もうその場のライブのさえでですね、リハーサル嫌いな人なんで、その場のひらめきで演技してしまうタイプの人ですけれども、まあ天才性、演技としても天才性を見せた人です。それから、四つ目に、この人芸能界の帝王なんですね。いわゆるゴッドファーザー的な人で、日本で言ったら、スケールはシナトラよりずっと小さいですけど、ビートたけしなんかがね、ちょっと似てるかもしれませんけど、あの人も芸人でありながらもうちょっとなんかゴッドファーザー的ですよね。松本人志もちょっとそういう域に今入ろうとしてると思いますけど、シナトラの場合、とにかく、彼は、自分のシナトラ一家っていうのをね、持ってましたし、ディーン・マーチンとか、サミー・デイヴィス・ジュニアとかですね。あと、ジュディ・ガーランドなんかも、名誉一家に入ってたりして、そうそうたるメンバーでですね、シナトラの組織というか、チームを作った親分だったわけですし、さっき言ったように、歴代の大統領とも、懇意にしてるし、その驚くのはですね、いろんな人の芸能人の伝記なんかを読むと、ほとんど必ずと言っていいほどシナトラが出てくるんですね。例えば、ボサノバの巨匠であるアントニオ・カルロス・ジョビンという人がいてですね、これはこれでもうすごい大家なんですけども、この人もやっぱりシナトラについて言っ ってて、電気でですね、やっぱりシナトラがアイドルだったんで、いつかはシナトラに曲を書いてもらいたいと願い続けてて、それがまあ20年後ぐらいに叶うんですけど、まあシナトラから電話があってですね、で、お前と一緒にやりたいと。で、まあ、狂気して喜んで、やるっていう場面が出てくるわけですけど、こういうエピソードがね、どの人の伝記を読んでも結構なボリュームで出てくるのがシナトラなんですね。クインシー・ジョーンズの伝記を読んでも、やっぱシナトラの項目っていうのは、まあ、たっぷりあるし、まあ、クインシー・ジョーンズはシナトラを一時期、カウント・ベイシー・オーケストラのアレンジを担当してシナトラのバックを務めた人ですから、まあ、何回もですね、それから80年代になってシナトラがもうかなり大御所になってからもまた一緒に、アレンジを担当した人ですね。まあそんなことがあるし、まあ、バート・バカラックっていう有名な作曲家の伝記もこの間読んだんですけど、ちょっとシナトラとは系列の違うタイプのですね、あんまり関連がないかなと。シナトラ一曲ぐらいしか歌ってなかったんじゃないかなと思う人でも、実は、シナトラがですね、一緒に共演しようかと言われて、大喜びでやろうとしたっていうね、著述が出てましたね。ただちょっとしばらく予定が入ってるんで、いつからやるかって聞かれた時に、いや、これとこれが終わってからって言ってるうちに、いや、まあまあ、それはもう、それだったらもういいっていうふうに、シナトラの方から断られたみたいですけど、まあ、即断即決の人ですから、悠長なことを言ってるとですね、すぐにチャンスの女神が通り過ぎたみたいで、後になってね、シナトラとは共演したかったって言ってますね。まあ、あと女優の伝記を読んでも、まあ、出てきますね、シナトラは。シャーリー・マクレーン、しかり。あと誰ですかね。ローレン・バコールともね。まあ、これはもう一回結婚しかけたんで、当然出てきますけど。エヴァ・ガードナーも出てくるし。まあ、本当にね、ブリジット・バルドなんかでもね、ちらっと出てきますよ。シナトラと共演して映画作るつもりだったけど、まあ、とうとううまくいかなかったっていう。くだりですけどね。あと、マリリン・モンローですね。電気で見たかどうかは別にして、まあ、マリリン・モンローとも深い付き合いがありましたしね。まあ、そういう形でですね、まあ、この人のこの息がかかってない大物を探すのが難しいぐらい、本当にこの人脈が広くて、まあ、しかもその中でこう、ボス的な立場になっている人なんですね。だからまあ、そういう意味でのこの巨大な、ところがあります。それからまあ最後の5つ目としてはですね、まあさっきもちょっと言った女優との関係のところにあったように、まあこの人、無類のプレイボーイですね。まあ付き合った女性一流どころ数知れず、本当にね、記録残ってないものも含めたらどこまで行くんかと思うぐらいに、たくさんの女優と付き合ってますね。まあだからさっき言った、マリリン・モンロー、エリザベス・テイラーともあったと思うし、まあその前はエヴァ・ガードナー、これはまあ夫婦にもなった有名な大恋愛ですけど、まあそれ以外もですね、まあミア・ファローね、この人はまあ結婚しましたけど、これもまあ、かなり有名な女優ですよね。で、とにかく、この人はですね、まあ、イタリア人なんですけど、まあ、イタリアダンディので、イタリアンダンディのですね、まあ、ある意味ゴンゲのような人で、まあ、とにかく女性との、この、艶やかな話はこと書かないタイプの人ですね。まあ、ここまで行くと偉大だなという感じを受けますけど。まあ、そういうタイプの人ですね。だからまあ、気を方変当然あるんですけど、終わってみたらこう、あまりにも膨大で長い面白い物語を読んだ感じで、やっぱり偉大だなと、最後結論として思わせるような、どこにこれだけの勢力があるんだろうかってね、いうような人ですね。 だから面白かったのは、まあ、シナトラと比べられる人として、フランスにイブ・モンタンというですね、まあ、この、まあ、俳優であり、歌手であり、まあ、ダンディな、人だったんですけど、まあ、スケールはシナトラがはるかに大きいですけど、このイブ・モンタンとシナトラをですね、比べるので面白かったのは、晩年に近づいて、イブ・モンタンがですね、もう死のとこに着いた時に彼が漏らした言葉は、もう十分生きたと。まあいうふうに言ったらしいですね。ところが、シナトラが最後に亡くなる前に残した言葉は、もう終わりなのかと言ったそうで、これシナトラの何かを言い当ててますよね。だからもう体動かなくなってもね、まだまだやりたいこといっぱいあるんだっていうふうに言ってた人で、まあ、どこにそのエネルギーがあるのかと思うぐらい、エネルギッシュなタイプの人ですね。この人は前世紀にはですね、映画を撮りながら、夜は大きなクラブに仲間と一緒にシナトラ一家で出演して、延々とですね、歌を歌ったり、ギャグをやったりして、で、それが終わった後また朝までいろいろ飲んで、で、サウナ風呂でお酒を抜いてからまた撮影に出たっていう武勇伝の持ち主ですね。まあそれで、まあそこそこ歴史に残ってる映画撮ってるんで、まあちょっと無尽蔵のエネルギーを感じさせる人ではあります。で、まあこのシナトラをこう研究するときに我々がですね、まあビジネスをするにしても、それ以外人生の教訓をここから組み出すときにもですね、学べるポイントというのがいくつかあるので、そうですね。まあ、これも4つぐらいちょっと上げてみようかなと思うんですけれども、シナトラから学ぶ教訓ポイントですね。まず一つはですね、息の長さなんですね、やっぱり。だからこの方出てきたのは1930年代の終わりですから、まだ戦前ですよね。で、世の中まあ、ビッグバンドの、要するに演奏の方が、世の中を席巻している時代で、トミー・ドーシーのトロンボーンとかですね、ハリー・ジェームスのトランペットとか、それからその周りにその放音楽団ですね、ビッグバンドが出てきて、まあ、前でダンスをみんなに踊らせながらビッグバンドが演奏するみたいな時代。こういう時に、歌手として出始めた人ですけどね。30年代の終わりから、最後90年代の初めまで活躍したんで、ざっくり40年代、50年、60年、70年、80年、50数年間、しかも、この間ほとんどトップにいたんで、いわゆるキャリアのトップですね。実際40年代とか50年代は本当人気の面でもトップにいたし、まあ、60年代以降はいわゆるその貫禄でまあトップにいたっていうかですね、人気がある人はもっと若い人でいたのかもしれないけれども、まあ、格としてはもう完全トップのクラスで、いた人ですね。だから89年、もうシナトラが73歳、4歳になった頃に日本に来た時、まあ、ライザ・ミネリとサミー・デイビス・ジュニアを連れてですね、3人で世界を回ってた。そういうコンサートに私も行きましたけど、この時2階席にいて6万5千円でしたからね、チケットが。今から30年前の6万5千円ですからね。まあ、すごいんじゃないですか。飛ぶように売れてましたから。普通じゃ手に入らなかったんで、チケット屋をやっている友達に頼んで、やっと1枚手に入れて、それで行きましたけど、だからまあその、最も高いチケット代を取れる人だったんじゃないでしょうかね。ギャラが一番高かった人と言っていいと思います。まあそういう意味でですね、この実に息の長い、もう50年以上にわたってトップに行ったこの秘密ですね。で、まあそれをどこに求めるのかということなんですけれども、まずですね、まあまあ、持ってるオーラがまあ半端じゃないということはまあ確かに言えるんですけど、この人は 若い時の目の輝きなんかはですね、まあ、いわゆる霊眼ですね、これ。綺麗なブルーアイなんですけど、この人の眼差しはですね、まあ、ちょっと普通常人の眼差しじゃないですね。別に、気がおかしいという意味じゃなくて、テカッと光ってですね、まあ、忘れがたいような目をしてて、こういう目のいい人っていうのは、やっぱすごいアイドル的な人気が出る人なんですけど、まあ、その中でも本当細部欲の、そういうオーラを持っているし、まあ、まあそうですね、顔の表情などの豊かさもですね、一緒にいる女優が霞むぐらい表情が豊かな人ですので、思わずやっぱり二人いたらシナトラの方を見とれてしまうという、横に誰が来てもシナトラの方に目が行くという、こんな、吸引力を持ってるのが、まあ原点にはあるんですけど、ただそれだけじゃなくてですね、やっぱり大きくこの人4回ぐらいイノベーションしてるんですね。だから、30年代、40年代に出てきた時の、この、アイドル的なシナトラですね。まあ、可愛くて、痩せっぽちで、まあ、歌がうまい。こういうシナトラの雰囲気と、まあ、80年代、90年代の大御所になったシナトラですね。もっと体格が良くなってからのシナトラは別人みたいに見えるはずですね。ただどっかでシナトラが繋がってんですけど、もうその雰囲気が全然違う。だから、もう本当に年代ごとにこう、大きく変化しながらですね、イノベーションしていった人です。だから、一期目は今言った、40年代を中心にしたアイドル時代ですね。で、まあやっぱりその魅力の元になったのは、このボイスと言われたこの甘い歌声と、それからやっぱり、まあ美貌ですよね。まあ、いわゆるサンサムかと言われると個性的な顔立ちなんですけど、やっぱ美しい差を感じさせるものがありました。それから第2期は50年代。が中心なんですけど、これは全盛期ですね。で、この時期にはぐっと男性的な魅力を増すんですね。だそれまでは可愛いっていう感じだったのが、この時期は男性的魅力が出てきます。まあ、その間かなり、どん底に落ちたり、かなり苦しい、まあ、恋愛も、エヴァーガードナーとの恋愛はかなり辛かったと思いますけれども、まあ、苦しみをこうね、乗り越えていった先に、この男性的な魅力が出てきた。これが50年代のシナトラですね。だからこの頃、まあ、トレードマークになった、ハットをね、かぶって、出てくる姿ですね。まだ体は痩せてましたけど、ただ声にはやっぱりこう力強さが出てきましたね。で、この声の表現が、いわゆる甘い、第一期の歌とは違って、もっとリアルな、表現になってくるんですね。で、これがまあ、第二期です。ダンディーな、男らしさが出てきます。それから、まあ、第三期がですね、60年代だと思いますけど、まあ、ケネディとの付き合いがあったり、まあ会社の社長から会長を兼務してレコード会社を、レーベルを立ち上げたり、まあシナトラ一家を作ったりして大物になっていく時代ですね。で、この頃もシナトラに新しい魅力が出てて、一種のこう、豪快さが出てくるんですね。だから、力強さで言うとこの時代が一番力強かったと思いますね。だから体も少し肉がついてきて、まあまあいい体になってきた感じで、顔も少しふくよかになってですね、いわゆる痩せっぽちの時代が終わって、やっぱりこう、いわゆる成功者としての、オーラが出てくる、はっきり出てくる、大物としてのオーラが出てくる時期ですね。だから、歌い方なんかは50年代等に、40年代、50年代に比べるともうちょっとざっくりした歌い方になるんですけど、 ただ、パワーはこの時期が一番強いと思いますね。強いパワーが出てくる時期ですね。うん、まあそういう時代を経て、それから第4期がですね、まあ70年代の中盤からあと晩年に至るまで、いわゆる収穫期と呼んでもいいと思うんですけれども、この時代はいわゆるまあ大御所になった時代ですね。で、シナトラがもう60代、あれ70代の頃ですけど、ただ彼が素晴らしいのはこの時期に衰えた感じはしないんですね。まあ、言ってみたらもう大統領がなんか歌を歌うってみたいな感じ。あるいは、上場企業の会長が歌も上手かったみたいな感じと言うんでしょうかね。なんかその、大物が出てきて、あ、歌も上手いんだ、この人っていう驚きがあるみたいな、そんなイメージですけれども、この頃になるともう繊細な歌い方はもう影を潜めてですね、本当に、個性一発で歌っていく感じになって、多少ラフに思える歌い方もするんですけど、まあ、味が出てくる時代ですね。で、声は少しずつ衰えていくんですけど、シナトラのうまさはですね、この衰えたり年齢を重ねたのを単にマイナスに持っていかずに、この味わいに変えているところですね。だ、それどういう感じかというと、やっぱりこの70代になれば、40代の頃のパワーはなくなっても、逆に経験とか年齢とか、渋みは増しますよね。で、その渋さ、この時期でないと出せない魅力っていうのがあるじゃないですか。そこをうまく使っていってる感じですね。だから昔も出ない声もあるんだけど、今出る声をまとめていって、この時代にしか出せないような味わいに変えていく。ここがシナトラの長く生き延びてきた秘訣だと思いますね。だから人間はどんどんどんどん変化していくんで、だから昔使えたものは使えなくなったりすることがある反面、逆に言うと昔使えなかったところに、味わいを出せるような面も出てくる。失うものもあるけど得るものもある。それをうまく上手に使いながら、現時点での魅力をですね、ずーっと作っていく。だから表現形態が少しずつ変化していくわけですね。だからそれが懐メロにならない感じなんですよ。だからシナトラはね、他の歌手と違うのは、昔の名前で出ていますっていう感じにならないんですね。あくまでも今がね、一番最盛期と思えるような形で出てくるんで、だから昔の歌を歌うときでも、もう今の歌い方をしてくるわけですね。で、これはシナトラの歌い方が、この歌詞を歌うというところとも密接に関係していると思います。いわゆるメロディーを歌う歌手というよりは、歌詞を語る人なんですね。まあ、歌詞を語るというだけでは語弊があってね、この人は非常にメロディアスな、面、一面持ってるんですけど、ただ歌詞がやっぱり勝ってる感じはありますね。で、だからこの詩の表現の中には人生観とか年輪が出てくるんで、ここで勝負を、メインの勝負をしているから、年が取れば取ったなりの魅力を出せるっていうとこですね。だからちょっとこぼれ話になりますけれども、私が数多くの歌手を観察して思うのは、長く生き延びるタイプの人は歌詞を歌うタイプの人が長く生き延びますね。で、逆にメロディーで勝負するタイプの人は、喉が衰えてくると急速に魅力がなくなるんで、これうまくいかないと思います。だから詩がよく聞こえてきて、その内容で、まあ、感動したりするようなタイプの歌手ですね。まあ、こういう形で、見ていくとですね、あ、この人は長く残るなとか、この人はちょっと残れないかもっていうことが、まあ、結構見えてきたりします。まあまあそういうことですね。まあ、あんまり現代の人のことをね、悪く言いたくはないんですが、例えばそうですね、宇多田ヒカルなんかはですね、才能のある人ですけれども、ちょっと歌詞が聞き取りにくい。どっちかというとメロディーの歌い回しで勝負する人のように思うんで、だから今彼女30代ですけど、一回ブランクを経て今だけど、もうちょっと私の目には最初の10代から20代初めの頃の勢いはなくなってると思うし、まあ、今後彼女の精進次第ではありますけど、 彼女が20年、30年、40年ずっと一線で生き残れるかどうかというと、スタイル的にはどうかなという感じがすると。まあ、そういうふうに理解をしていただければいいと思います。まあ、ということで、この息の長さですね。ずっとこのイノベーションしながら各年代で成功パターンを作ってきたという。こういうところが学べると思いますね。今、もう使えないものにはね、こだわらない。で、今使えるものを出してる。なんていうんですかね。もう使えなくなったことをあまり悲しむような雰囲気がシナトラにはないんですね。それもう使えない。若くないんだから、それは使えないよ。という感じで、あっさり新しい時代の方にずっと入っていくというような、そういう、まあ、たくましさが根底にはあると思います。それから、二つ目はですね、まあ、さっきも言いましたように、やっぱり、この、シュナトラ一家を作ったり、歴代大統領とも親交が深くて、まあ、この芸能人のゴッドファーザーとしてですね、その大きな山脈を作っていく力ですね。というのはですね、まあ、これ次のポイントともつながるんですけど、長く生き延びていくときには、その一人だけの個性でもちょっとなかなかきついところがあると思うんですね。だから、自分一人の歌とか、自分一人の演技の、きらめきだけでですね、ずっと数十年間、人を引っ張って一線に立てるかというと、これはそう簡単ではない。それできた人ってのはあんまり見ないですね。だからやっぱり、いろんな人脈を作りながら、共演していく世界をですね、作っていかないと、なかなか長く持たないと思うんですね。特に年齢を重ねてくると、やっぱり若手と上手に共演しながらですね、若手の魅力を、自分をこうブレンドしながら新しい世界を作っていくみたいなことができると、こう簡単に枯れなくなるわけで。だから、まあ、非常にこの方は、シナトラは共演上手なんですね。まあ、フランクっていう名前をつけてるだけあって、非常に共演上手で、それは、まあ、本当にもう、いわゆる大御所ですね。エラ・フィッツ・ジェラルドとか、アントニオ・カルロス・ジョビンとかですね。まあ、誰とでもやってますよ。新しいところではスティービー・ワンダーともやってるし、U2 のボノなんかとも一緒にやるしね。昔の大御所で言えば、ビング・クロスビーとか、当然、ジーン・ケリーなんかはコンビだったし、ジュディ・ガーランドなんかともね、仲良かったし、その娘のライザ・ミネルともやってるし、それから現段階で男性歌手ナンバーワンのトニー・ベネットはもう弟分ですから、まあまあ、ほんと、キラバシのように共演して、どれも上手いですね。で、私が見たシナトラの共演の上手さはですね、相手の、素晴らしさをしっかり味わうタイプの人なんですね、この人は。だから相手とですね、張り合わないんですね。張り合うタイプのね、共演者っていうのは、やっぱり見ててね、やっぱりなんかちょっとエンターテインメント性を劣ってくるんですね。で、シナトラはね、張り合うんじゃなくて、相手がね、いいフレーズを出してくると、おっていう感じでね、喜ぶわけですね。喜んで自分がさらにそれに反応して、もっとなんか、いいひらめきを出してくるみたいなね。こういうその、インスパイアしてくる感じ。だ二人でこう、インスピレーションをですね、カチッとこう、火花が散るみたいなね。いい意味ですよ。いい意味のカチッとしたインスピレーションの火花が散って、そこで新しい芸が生まれるみたいな。こういうインタープレイがうまいですね。まあ、特にそれ深く感じたのは、エラ・フィッツ・ジェラルドという、もうジャズでの大御所と、シナトラが共演した時ですね。1967年ぐらいの時のテレビ映画ですけど、テレビ番組ですけど、シナトラとエラ・フィッツ・ジェラルドが共演して歌を歌ってるわけですね。で、途中でエラーがですね、アドリブですごくいいフレーズをね、出すわけですよ。そしたら隣のシナトラがね、ピカッ ッと来たみたいな目を大きくしてね、ピカッと来たような喜び方をするわけですね。やるねみたいな雰囲気を出して、そしてその後自分も返しで、すごくいいフレーズを返すと、今度エラがやっぱ嬉しそうにするわけですね。うん。それを見たとき、ああ、いいな、と思いました。うん。つまりなんかこう、共演してるんだけど、台本があってただやってるだけじゃなくて、相手の変化をずっと聞いててですね、それに自分もいい意味で反応していって、新しいものを作り上げていくと。こういう感じですね。だからシナトラの逸話の中には、何十人もいる、このオーケストラと一緒にやってる、バックルを控えてやってる時でも、ただ一人のミュージシャンのちょっとした間違いもすぐ見つけたって言ってますからね。つまり聞いてるわけですよ。だから、シナトラがビッグバンドでやるときは、ビッグバンドを従えていく感じがすごく出るんですね。うん、単に演奏の前で歌ってる人じゃなくて、ビッグバンドと一緒になんかね、従えてなんかをね、一緒に作ってる感じっていうんですかね。なんとも言えない、感じ、同志っていうのかな。相棒っていうのですかね。なんかそんな感じが出てくるんですね。うん。それやっぱ相手の演奏をよく聞いてて、それに反応していってて、そういう楽しさがありますね。だから、レコードだけじゃなくて、このテレビでの、まあ、ミュージカルシーンでも同じです。やっぱシナトラが相手の演技なんかに反応していって、それがまた相手に反応するみたいな、インスパイアが起きてきますね。うん、この辺がですね、やっぱり共演上手だし、だから、誰と共演してもうまいし、やっぱ共演者が変われば当然テイストが変わってくるんで、飽きないですよね。で、これが、実はシナトラの場合は、この、芸のところだけじゃなくて、実生活においても相当、仲間作りが、広かったみたいなんで、まあ、いろんなことやってたと思いますよ。事業にも手を出したでしょうしね。うん。まあ、この人はイタリアのシシリ系からの移民なんで、シシリといえばマフィアの産地ですから。で、芸能界というのはね、ある程度そのマフィア的なものとの関連というのは、まあ、ゼロにはなってない世界ではあるので、まあ、ちょっとマフィアとの関連はね、結構要は取り立てされたりした人ですけど、まあ私はそこはあんま掘り下げたくはありません。まあ出してこられた、アウトプット自体見てね、やっぱり素晴らしいなと思えるものが多いんで、そこをまあ私は、いいところを見てお話をしてるわけですね。うん、まあ、これでまあね、3つぐらい言いましたか。で、4つ目、やっぱりこの人はやっぱりイタリア人的な魅力の権化ですね、さっき言ったように。だから、イタリアの良さっていうのは、まあ独特なものがあるわけですね。うん、例えば車に例えたら、ドイツの車っていうのはベンツとかですね、やっぱり重厚だし、精密ですよね。そういう良さがある。実用車として最高ですね。でも、イタリアって言ったらフェラーリでしょ。で、フェラーリには、まあ、ベンツとは全然違う世界があるわけで、フェラーリにあるのは官能ですね。だから、ベンツのように作りはがっちりしてるわけじゃないんだけど、そのフェラーリにはですね、やっぱりこの、ゾクゾクとさせるものがありますね。少し危険な香りもある。そう。だけどまあ、エンターテインメント性は、すごく高い感じですね。フェラーリとか。まあ、マセラティなんかもそうですけど、イタリア車にしかない味わいがあって、作りは多分、ドイツ車よりは壊れやすいと思うんだけれども、しかし、乗った時のテイストが、もうイタリア車にしかない面白さがあるんで、これ、やっぱ未だにファンが多いし、フェラーリってベンツより高いですよね。うん、だから、高いやつなら何億出してでも乗りたいという、強烈なファンを作る。力が秘められている。これがまあ、シナトラの歌とか芸の中にやっぱり濃厚に流れていると思いますね。だから、イタリア的な魅力を隠さなかった人。で、イタリア移民ですからね。子供の時、出てきた時は、 まあ、結構下町から上がっていった人でね、どっちかって言ったら虐げられてたそうですから。でもまあそこから出てきて、まあ見事のし上がっていった人ですね。まあそういう意味では矢沢永吉なんかにも似てるし、まあ矢沢永吉よりはるかにスケールは大きい人です。似てるんですけどね、港町から出てきて、矢沢の横浜、シナトラの方々拳。私、ニューヨークに行った時に、シナトラの方々拳見に行きましたけど、いわゆるマンハッタンから、ハドソン川を隔てて、川を橋で渡った対岸にあるんですけどね。一つ川を隔てると街は風景は一変して、向こうは大都会、こっちはまあ下町ですよ、港町ですよね。そういうとこは結構多いじゃないですか。東京で言ったら多摩川を隔てると、こっち側は世田谷とかね、があるけど、向こうに行くと、まあまあ、川崎とかの工業地帯があるみたいな感じがありますでしょ？大阪だったら、梅田界隈を、淀川を隔てて向こうに行くと十三という街があってね。まあこれもう雰囲気一変するわけです。向こうはもう歓楽街であり、下町になるわけですね。まあそういうところで彼は育ちました。で、川向こうにあるマンハッタンの、摩天楼を見て、まあ、私も見てみてね、あ、ここで摩天楼を下町から見てれば、いつかきっとのし上がってやろうと思うだろうなと。明日のジョーみたいに。そらそう思うだろうなと思いましたね。実際、シナトラが若い時働いていたレストランは、海沿いにあって、そこで、働いてる時に、ラジオかなんかでね、彼、無料でいいから歌わせてくれ、つってねじ込んで歌ってたのを、マンハッタンにいた当時の大スター、ハリー・ジェームス楽団のリーダー、ハリー・ジェームスがそれを聞いてね、面白い歌を歌うやつがいるなと思って、で、川向こうのホボケンまで、レストランまで来てね、で、あの歌を歌ってるの誰だいって聞いたら、いや、歌手はいないけど、ワイトウィーターがたまに、歌ってますって言って、それが若い時のシナトラだったわけですね。で、その時ハリー・ジェームスが言ったのは、この若者が面白いのは、語るように歌うとこだって、やっぱりその時から言ってますね。歌詞をこう、語るように歌ってる。ここが気に入ったんだって言ってね。で、その後彼スカウトして、ここからシナトラの成功物語が始まるわけですけれども。まあ、イタリア人街ですよ。ホボケンなんて言ったらね。だから下町だからね、いろいろと、柄の悪い、柄がそんなに良くないとこだったと思いますけど。まあ、ただまあ、そういうところから、成功した、まあ、一つの、ね、モデルに、象徴になったような、人ですね。まあ、後年成功してから、このホボケンの小学校、こうかなんか寄付したりね、公園作ったり彼もしたみたいですけれども。まあそういうことで、このシナトラはですね、まあぜひ YouTube なんかでいろいろと残ってますから、歌なり、演技なりをちょっと見てみることをお勧めいたします。で、おそらく各年代でですね、どっかの年代見られるんでしょうけど、そこ見ただけではシナタロの全貌わからない人ですから。実にいろんな面を持ってて、実に長い長い面白い物語を持ってる人ですから、まあその中にはちょっと眉を潜めるようなものがあるかもしれませんけど、まあまあ、やんちゃな人、ね、本当の大物って結構やんちゃなとこもありますんでね。まあさっきも言ったように私は、まあいいところを見て、ちょっと語るというね、スタンスで今日喋ってますんで、まあ皆さんもぜひシナトラのいいところをですね、見ていけば、長く活躍できる秘訣、それからなんていうんですかね、自分の中にある気持ちを大切にして、周囲との軋轢を恐れずに、この自分の中から出てくるものを大事にして、ストレートに出していくっていうやり方が、一線を越えたらすごく通用するんだと。こういう勇気を与えてくれる人でもありますね。それからやっぱり、どんな立場から出てきても大物になれるんだと。サクセスできるんだという、こういうですね、サクセスストーリー、 を見せてくれる。で、やってやるぞっていう気持ちにさせてくれる人。そういう意味でですね、まあ、シナトラを研究する意義というのは、一定のものがあるんじゃないかと思っております。まあ、ということで、何か参考になれば幸いです。ありがとうございました。